もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、48歳です。
48歳。結婚してます？
あ、してます。
ご主人何歳ですか？
34歳です。
34歳。はい、お子さんは？
は、2人の間にはいません。
あなたはそうすると、今のご主人と結婚してから何年ぐらいなんですか？
1年、去年。
あ、1年です。はい。
はい、
それで、今は あなたのお子さんと今のご主人と暮らしてるの？それとも、
あ、違います。私と主人だけです。
2人で暮らしてるね。はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
主人とのこれからのことっていうか、はい、まあ早く言えば相続のことなんですけども、
はい、
私は再婚で子供がまあいるんですけど。
何人？
1人
です。
はい、はい、今の主人との間では養子縁組してないんですね。
はい。
で、万が一主人が先に亡くなった場合に、
はい、
まあ、主人には姉がいるんですけど、
はい、
私と姉で相続することになると思うんですが、
はい、
その義理の姉と私があまり仲が良くないので、
はいはい、
変な話、お姉さんに相続させたくないんですね。
はいはいはい、
なので、はい、私がまあ 100% 受け取るためにはどうしたら、どういう方法がありますかっていう、はい、ことなんですけど。
非常にはっきりした質問で、お姉さんは今何歳ですか？
37歳ですか、
はい、分かりました。要するにご主人の方に万一のことがあった時に、
はいはい、
私が全部相続したいということですね。
はいはい、
ご主人は今なんかいろんな形で財産あるわけですか？
家、建物と土地と、
はい、
まあ、あと預貯金。
預貯金も、
はい、若い割には結構貯めていると思います。
そうですよね、はい、土地建物の上に預貯金もあるっていうとそれは大変なもんですよね。
まあ、土地建物っていうのは、はい、もううちの主人にはお父さんもお母さんも亡くなっていないんですね。
はい、
お父さんが一番最後っていうか後に亡くなったんですけど、お母さんの後に亡くなったんですけど、
はい、
でお父さんが亡くなった時に旦那とお姉さんの間で相続になりましたよね。
はい、
その時はお姉さん素直に、はい、相続放棄してくれたんですよ。住む家なくなっちゃうとかわいそうだからっていうことで、はい、相続の放棄をしてくれて主人に 100% 言ったんですけど、
はい、
まあ主人が亡くなってしまったらお姉さんが、要は主人の身内って言ったらお姉さん一人だけになってしまうので、
はい、
その時に、まあ、相続の放棄してくれればいいけど、万が一してくれなかったら
どうしようかっていうことね。
そうです。
なんか、はい、そのあっさり放棄してくれるようなお姉さんなのに、なんか関係うまくいってないっていうのは、
お姉さんの行動に対して私がこう面白くないことが多々あったりとか、
うん、
あと相続の放棄の時もお姉さんは、
うん、
すぐ相続放棄してくれるって言ったんですけど、
うん、
まあ、お姉さんの旦那さんがお姉さんに知恵をつけたっていうことがあって、
うん、
でまたその、まあ、主人の時にそうなった場合揉めるんじゃないかなっていうのを想定して。
ね、はい、はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
は
い、
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
今お姉さんのお話ね、お父さんが亡くなった時のお姉さんの放棄のお話が、はい、出て割と詳しくご存知のようなんだけども、
はい、
義理のお父さん亡くなったのは最近の話なんですか？
まだ2年ぐらい前の話です。
2年前の話、はい、あなたたち結婚する前の話？
そうです。
お付き合いしてた頃？
そうです。まあ、お付き合いというか同棲を長くしていて。
ああ、
そう、入籍は去年したんですけど。
同棲はどれぐらいしておられたの？
5年ぐらいしてましたね。
ああ、
はい、
あ、だからその時の経緯をあなた今みたいに、よくご存知なわけですか。
はい、
まあ入籍は1年だけれども、じゃあ6年近く一緒に暮らしてるってことですね。
はい、
でお仕事はあなたやしておられる？
あ、してます。
ちなみにその前のご主人と、はい、離婚されたのはどれぐらい前になるの？
15年ぐらい経ちますかね。
ああ、15年ぐらい前なのね。はい、でね、 今のご主人と出会って、
はい、
で一緒に暮らすようになるまでの間は、
はい、
あなたの方で子供さん引き取って、
主人と離婚した時は、はい、まあ、調停離婚したんですけど、はい、その時親権は私に来たんです。で、はい、その時まだ子供が小学生だったので、
はい、
まあ、私の方についてきたんですけど、
はい、
ある程度物心がついたら、はい、要は私とあまり気が合わないっていうか、
はい、
中学生ぐらいの時ですかね、お父さんと一緒に住みたいって
に行っちゃったわけ。
そうです、はい、
はあ、どれぐらいになるの
今？25歳です。あ、
25歳ね、
はい、
特に成人してもう行き来はないわけ、はい、
たまに連絡来ますけど、そんな頻繁にはないです。
まあ、
はい、
なるほどね、はい、方法は実は簡単なんです。ご主人に遺言書を書いてもらって、
はい、
俺に万が一のことがあったら、
はい、
お前に全部相続させるという遺言書を作ればもうそれでバッチシなんですよ。で、なぜかっていうと、
はい、
いつもそういう場合に相続の時に遺言書を作ってても、
はい、
揉めちゃうのは遺留分、
あ、はい、
制度があって、でその遺留分の関係で全部相続させるってやってもね、
はい、
揉めちゃうっていうケースはあるんだけど、兄弟姉妹に遺留分はないんですよ。
あ、そうなんですか。
だもんですから、
はい、
だからご亭主があなたにその全部相続させるっていう遺言を書けば、
はい、
それはそれで問題はないのでありますが、
はい、
ただあなた48でしょ、
はい、
でご主人まだ34でしょ。
ま
あ、あなた方のちょっとご夫婦の関係が私は分からんから、
はい、
とってもお互いドライで、
はい、
なんで負けつけに、はい、物事を極めてね、超合理的にね、
はい、
お話になれるご関係であるのかもしれないから、だったら構わんのだけども、
はい、
あなた今みたいなことをご主人にぶつけたらさ、
はい、
ご主人どう思うかね、はい、私に全部やるっていうものを書いてねって、言った時にご弟子どう思うかね。
絶対嫌な気持ちになりますよね。
当たり前だよ。
これは言えないと思うんですけど。
当たり前だと思うよ。
はい、
であなたが血の身をね、抱えててね。
はい、
で、確かに訳のわからんちんの兄弟がいてね。
はい、
で、路頭に迷うかもしれない。そういう状況ならいいんだけど、まだ死亡だ、わからないでもないんだけど、あなた身一つでしょうによ。
はい、まあ、はい。
まあね、だから、完璧な方法としては遺言書、それも公正証書で、一番問題なのは公正証書遺言、
はい、
私の遺産のすべてを妻、はい、誰それに相続させると、
はい、
いう遺言を書けばそれでおしまいなんですよ。
あ、はい、
だけどそんなこと言ってる年がいいなっていう感じするんだけどな。で、状況かっていう気もするんですよ。だからね、そういう方法はあるということだけ、だから知識として、はい、お伝えしておくようにいたしますが、
はい、
が、
はい、
ただごめんね、なんかちょっとえぐいこと言うんだけども、
あ、いえいえ、はい、
この先ね、
はい、
あなたと今のご主人との関係に、
はい、
あなたの今のちょっと発想の仕方というか、
はい、
関心の持ちどころというか、ひょっとしたら亀裂を生じかねないようなことにちょっと、
ね、
なりかねんのではないかなということを、私は、まあ、とってもおせっかいだから痛く心配するのでありまして、ちょっと加藤先生と変わりますね。
あ、はい、
今中川先生にね、いろいろ法律を含めての人間の生き方みたいなものを教えていただきましたけど、
はいはい、
職場での人間関係今どうですか？
ないと思います。
職場ね、子供との関係良くないですね。
はい、
言っちゃったわけですよね、
はい、
にね、
はいはい、
そうすると全てにおいていい関係じゃないんですよね、
はい、
周りのね。
そうですね。
で、なんでだと思う？
まあ、いつもそうだなって思うのは、まず人を信用できない、
うん、
私以外の人はみんな敵だと思った、
うん
うん、そういうふうにいつも思ってます、
うん、
はい、
要するに信じるものが今ないんですよね。
ないですね、はい、
だから信じるものがないと、
はい、
お金って大切になりますよね。
あ、そうですね、はい、なんか親に小さい頃自分が親にこう陥れられて育てられたので、
うん、
なんかみんな私のことを陥れてるんじゃないかっていうふうにどうしても思っちゃうんですよね、
う
ん、
そういう自分は人から拒否されてるっていうイメージね、
はい、
そういうイメージがなんでできたかっていうと、
はい、
本当にあなたの成長する過程の 2,3 の人の態度であなたは自分のイメージ作っちゃってるわけでしょ。
あ、はい、
だから最初に入ったラーメン屋がまずかったと、
はい、
そのラーメンってまずいんだよって思っちゃうみたいなもんだよね。
あ、はい、
もう一つあのお母さんあなたを養育してくれた人ね、
はい、
あなたに優しく触ってくれる、あなたの肌に触れてくれる、
はい、
何でもいいんですよ。あったかい気持ちいい お風呂に入れてくれて、
はい、
あったかい手でもって体を洗ってくれて、気持ちのいいタオルで体を拭いてくれたって、そういう心地よさっていうのないですよね。
ないですね。ないです。
ないですよね。
はい、
実はその本当にこう肌を優しく触れてくれることで、
はい、
自分っていうのは認められた存在なんだっていうふうに感じるんですよ。
なのでなんか主人がとても優しい人で、うん、私に優しくしてくれるんですね、
うん、
で主人と主人 その私にとって義理の姉はとても仲がいいんですよ、
うん、
で私はそれを見て気持ち悪いって思っちゃうんですね、うん、自分がそういう体験がないので、
うん、
主人にそれを言うと、うん、いやそれはお前んちがおかしいんだよって。でも私自分ちがおかしいっていうのは分かるんですけど、
うん、
主人とお姉ちゃんがこう仲良くしてるのが、
うん、
なんか気に入らないとかそういうのじゃなくて気持ち悪いって思っちゃうんですよね、
うん、気持ち悪いの当たり前のことじゃないんですよね、
うん、そうそうそうなんです。
あの、あなたにとって当たり前のことっていうのがあんまりないんですよ。
あ、ないですね。そうですね、はい。
で、当たり前のことっていうのはこれものすごく大切なことでね、やっぱりね、はい、生きる一番の基本にあるのはそのね、当たり前のことなんですよ。
あ、はい、
だから小さい頃で言うとね、
はい、
お母さんにあなた抱きついたとします。
はい、
その時お母さんがキュッと抱き返してくれた、この体験がないんですよ。
ないですね、はい、
お母さんに抱き返してくれない時ね、
はい、
あなたが失ったのはお母さんを失ったんじゃなくて世界を失ったんです。
あ、はい、
だからこれからね、根本的にいろんなものをね、
はい、
取り戻していくっていうのかな、
はい、
そうすると世界がガラッと変わってきます。
今からでも遅くないですかね。遅
くないです。48歳で幸い34歳でご主人があれしてますからね、
はい、
ですからぜひ頑張ってください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
失礼しました。はい、失礼します。
説明不能なことは説明不要なことです。